エントリー会のバルカン半島東京ミルク放送局、皆さんこんばんちは。
こんにちは。
第270回目の配信です。はい、私東京ミルクホールの新庄ゆきと
ちゃんまつ2019です。
この配信はしがないおじさん2人が主に映画漫画ゲームアニメ野球などについて思いつくまま昨日公演語り合う娯楽文化系情報共有番組です。
いや特にないっすね、何もね。
さん、
はい、
ちょっとだけ聞いてもらっていいですか。
ちょっとだけですよ。
ちょっとだけですよ。
ちょっとだけです。
3分でいいです。
はい。
2分になるかもしれません。ピータン通信さんってあるじゃないですか。
ピータン通信。ああ、ほずみさんの。はい。はい。
中澤さんや、たけしさんがやってる。
はい。
あれで、この間ちょっと聞いてたらですね、カロリーメイトさん、
はいはい、
大塚製薬さんからですね、
はい、
感謝状が届いたと。
はあ、はあはあはあ、はい、言ってた。
ね。
言ってたような気がする。
ピータンについて、語るみたいな、初めの方の回で、実はカロリーメイトドリンクが世界一うまいと思ってるんだっていう話を中澤さんされたのを、どうやらカロリーメイトの開発の関係者の方が
聞
かれたそうで、
で
それについての、
感謝状、
感謝状が来たと。
うん、
素晴らしい話だなと。
ちょっと待って
て始まって1分経たないうちに、離席するっていう、
すごいですね。
まあまあまあしょうがないですけどね。
ええ、
はい、があって、
ええ、
で
YouTube ちゃんまさん来てからした方がいいんじゃないの。
ああ、どちらでもいいんですけど、
うん、でもカロリーね、
カロリーメイト
の回ありましたよね。
そう、カロリーメイトに関して言うと、
うん、
僕もすごい好きで、まあちょっとこれ一個違うのは、うん、中澤さんはカロリーメイトドリンクの方がお好きなんだという、うん、
ああ、
ドリンクの方がお好きだってことで、
うん、
でそのドリンク、まああんまりね、世間とかでも美味しいとか美味しくないとかっていう話になると、ちょっとあんまり評判良くない。
ああ、なるほどね。
のとつかかりますけど、自分は世界一うまい飲み物だと思ってると、
うんうんうん、
いう話があって、
で戻ってきました。はい、
で今回そのカロリーメイトドリンクがリニューアルして、
うん、
カロリーメイトリキッドという新しいパッケージになって変わる、
はい、
あの、
はい、
また再発売するという話で、でそのタイミングで、いや実はカロリーメイトさんから監修いただきましてという話になったんですけど、
はい、
ちょっと待ってくださいよ、我々俺たちのカロリーメイトっていう回やったじゃないですか、
うん、
これやったのに監修来てないですよ。で
新庄さん
思ったんですけど、やっぱりピータン通信さんと我々で、あの市場規模が違う一個。
いやそれもね、俺気にはなったけど、
え
正直、
え
ただそのやってからしばらく経ってから来たって言ってた。
あ、はいはいはい、まだキャッチされてない。
そう、
あと一個気になってるのが、僕ちょっとカルメイトは好きなんだけど、なんでうまいんだって話の時に麻薬かなんか入ってんじゃねえかって話をしちゃったのが、
でまずいんじゃない。具体的な美味しいみたいなの言ってなかったからね。何を持ってどう美味しいか、
何がどううまいかっていう分析がされてないばかりか、麻薬でも入ってんじゃねえかっていう、このネガティブ、あのネガキャンしてしまったせいで、
そうね、それが
これは
それの理由は 99% あるね。
大塚製薬さんおかむりなんじゃないかなってちょっと思ってまして、
うん、
あこれまずかったなと。デマーシーとかもまたありましたし、
ね、はいはい、
何度目かの、
うん、だからうちらには感謝状は来ませんよ、カロリーメイトさんから。
ね、某ラーメン屋さんからは来たことありますよね。
いやそれはすごく嬉しいです。
あれは嬉しかったですけど、
はい、
だからちょっと この場を持って、あの大塚製薬さんにちょっとあの申し訳なかったという
謝罪
を
謝罪なんだ、
趣旨として、ね、本当に貶としめるつもりは全くなかったんですが、あのね、カロリーメイト未だに毎朝食べさせていただいてるんですが、本当に、ネガキャンしてしまい大変申し訳ございませんでした。
そんなミルク放送局はカロリーメイトを応援してます
ね。もちろん、
はい、
カロリーメイトさんのオフィシャルアンバサダーですから、
はい、
自称ですけど
自称ね。
なので、はい、すいません、今後とも
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、といったところで、
はい、
実はちょっとあの茶碗さん不在の時に、
はい、
少しだけご登場いただきまして、実は今日、ゲストの方をお招きしております。この方です、どうぞ。
ヒヒー、冷蔵庫マンさんじゃ
ー。
いやもう撮る前は空気重いってこれ。
全然重くないじゃん。
毎回のように言ってますよね。
重いって
全然重くない
じゃん。なんかゲストに来られる回に限ってなんか重たい話ちょっとするんですよね。
また新庄君はムードメーカーじゃないんだよね。
そうなんですよ。
本当に
僕はもうずっと仕事をしててその流れでここ座るだけなんで。
そう石みたいな新庄君が。
そう
ムードも何も
ないんです。
普段ので
、ミルゴールで主役とかやってるからさ、
そうもっと楽しい人なのかなと思うとそうでもないんです
。そうなのよ、本当に
そう
びっくりしちゃった。
いや、だから聞いてる方、皆さんも言ってみ、ちょ考えてみてくださいよ、胸に手を当てて考えてくださいよ。
胸にね、
常に飲み会の時みたいな明るい自分でいられますか。
いるよ。
いる
それが一般人だよお前。
いや、楽しく振る舞わなければならないこともあれば、 ちょっと一人で、静かにいたい時もあるんですよ。
いやそれは別に一人でいる時にそうなればいいん
だよ。家帰ったら一人なんだからな。
そう家帰ったら一人でまた深いからやめてください。
だね、まあね、まあね、まあね。
の方がテンション高いかもしれないですね。一番綺麗ですから ね、 ねから
。まあでも仕事になるとパーンと上がるのはさ、やっぱプロだよ、プロだよね。
新庄さんは普段テンション低くてつまらないってことでいいです
。大体の芸人さんもそうなんじゃないでしょうか。
いやいやいやいやいやいやいや、でもね。でもね、
JK とか変わんないもんね。
あ、確かにフラットですね。
フラット、フラット。あと、小野寺くんも変わんない。
変わんない。
逆に小野寺くんは、素のが面白かった
です。素のが面白い
ですね。常に低いですからね。
まあまあ、めっちゃバルシになっちゃったけど。
はいはいはい。といったところで、今回は、うん、まあね、夏の会をやった後に、夏の、答え合わせ会
を、
ね、
はい、
あの9月の頭に来ていただきました。
はい、
それ以来の、今回は2019年秋ということで。
はい
はい、秋の冷蔵庫マンさん、
はい
はい
はい、あの答え合わせ前、はい、あの新しく始まりまして、
はいはいはいはい、
今回の答え合わせでこのシリーズ続くかどうか決まります。
いやそんなことはないでしょ。
秋の答え合わせの時にご紹介いただいた
前の作品覚えてます。
いや覚えてますよ、
ね、
えアストとかね、アスとイエスタで、
そう
見に行きましたちゃんと日本と
イエスタで、
あー来た、
はいはいはい
はい、
アスあー来た、
ちゃんと
見に行きました日本と私。
すいません、僕ちょっと明日の時に
あちょうど ね、 ね、本公演だったから。
イエス
タで見ました。
終わった後に見てみたい。
ですね、明日思ったよりも評判になりませんでした。
あれ今年一番ぶっちぎりのダントツ1位って言ってましたよ。
先に言っときますけど、はい、面白かったですよ両方ともすごく。
面白かったでしょ。
はい、
で言っとき本当言ってきますけど、今も今のところベストワンです。
アスね、
今年見た映画の中で、
はい、
でも、なんか、こう来るのかっていうのの連続じゃないですか。ね、ゲットアウトだとこう来るのかみたいな。
みたいなね。
ね、はい、結構その、読めないストーリー、僕がね、
うん、確かにストーリーはもうどうなるのかさっぱり読めないですね。
読めないストーリーを楽しむっていうのは、他の人に、だから、なんか、ね、あんまりちょっと評判なんなかったのかなみたいな。
うん。たぶん、いや、自分も見て、もっと、まあ、これあれですけど、うん、あれですよね、別荘に遊びに行った黒人家族の家に、
うん、
夜、なんか同じ黒人家族が、訪ねてくるって話
ですよ。そうそうそうそうそう。
で、僕も見まして、
ちょ、まあ、そん、どうですか？
いや、すごい面白かったんですけど、確かに、最後の方を、
うん、
ちょっと駆け足でちょっと分かんなかったなみたいな。
あ
でも面白いんですよ。それ先に言っておきます。
うーん
っていうのはちょっとあったかなっていう。
あと最後の方ちょっとなんか難しくなってくるんだよね。
そうそうそうそう。
ちょっとね。
うちらね分かんないですかその辺、
うん、
その辺難しい小難しい
話。最後のちょっと前ぐらい全部カットしてくれればさ。
でも最後の空撮超かっこいいじゃないですか。なんか
ああかっこいいかっこいい。
ああそう来たかみたいな。ああみんなお手伝い
ね、国にとってもワクワクして、うん、もう見てる間中もうすごいワクワクしちゃったんで、ちゃんまさん的には何点ぐらい？
これねでもちょっと待ってくださいね、
はい、
ちゃんまつガイドブック、ちゃんまつガイドブックをつけてるんで、
うん、
何点だったかな、
つけてるんで、はい、
ちょっと待ってくださいね、うん、何点、あとそんなね悪くなかったですよ、
ちゃんまさんが点数つけてから俺も点数つけるようになっちゃったよ。
あら、
自分で発表しないけどね。
明日、
はいはいはい、
うん、70点で。
おお。
低
っ。いやいや、100点満点中70点だったら全然いいじゃないですか。
低っ。
まあまあ。
一人
で。東京サイトもいくつ？
え、東京サイトも見てない
か。あ、見てないか。見てない。
有料
か。あ、あれは？アルキメデス。
アルキメデスは。
うん。
あれ85点。
負けてる。
そうですね。アルキメデス高評価でしたね。
負けてる。
ジジイたちの演技合戦って書いてあります。
なるほど。
70点。
70点ね。
一人二役最高って書いてある。
じゃあまあまあまあまあってことだ。
まあまあ。
まあまあね。
まあまあまあどうってこと。見た方がいいんじゃないっていう感じ。
まあまあまあ人に勧められるレベルってこと。
全然全然。
なるほどね。わかりました。
一番好きなシーン、いいですか。夜。この怖い家族が来るじゃないですか、
うんうんうん
うん、襲って要は家の中に不法侵入してくるじゃないですか、
うんうんうん、
で元々いる家族と、
うん、
そのなんか入ってきたなんか赤い服着た家族4人が、
うんうん、
こう対面でなんかミーティング始まるじゃないですか、その時に向こうのその お母さん役の役者がカスカスの声で、
うん、
ロングタイムアゴーって言い出して いやもうそこでちょっと笑っちゃったんですよなんでそんな言い方なんだろうと思って、まあ、はい怖いですよっていう演出じゃないですか、
うん、
で、
うんうんうん、
多分ねあのシーンその後ロングタイムアゴーなんとかなんとかって結構長台詞なんですよね多分ね、
うんうんうんうん、
で2回目ぐらいで一気で撮っちゃってるから、
うんうん、
それはいいんですけど長台詞でその声カスカスの芝居が最後まで続かなくて最後結構普通に喋り出すんですよ、うん、いや持たねえのかよこれと思ってここは撮り直そうよと思ったんですけどそこでしたかね僕的には ね、
まあ、ね
一番のヒットでも、ね、すごくやっぱセンスありますよちょっとした
センスある、うん、
ジョーダンピールか
な、
うん、俺もあの驚愕の連続だったもんこういくのかみたいな、うん、思ったよりも話題にならないし
そう思ったより話題になってない
短かったですよね
僕も打ち切りだよだから短かったんじゃない
の、打ち切りなの
2,3 週間ぐらいじゃないですか
あそうなんです僕1ヶ月ぐらいであの舞台一段落ついて見に行こうと思ったらもうやってなかったんですよね、
うんうん、ですね、うん、今の現状教えましょうか、うん、映画の、
はい、
3週間が限度です
3週間なんだ
でほとんどが3週間であの朝とか朝1回とか
朝1回、ね、
夜1回とかになっちゃいますね、はいはいはい、であの正直ジョーカーなんでみんな見てるかっていうと、うんうん、ジョーカーやってるっていう事実をみんな知るからですよ。
あ、
まあ、であと隣にいる人が見てるからってこと
は、そう
だったら僕も見に行こうっていうことで見に行ってて、うんうん、大方の感想が、はい、あれがどこ面白いのっていう
ジョーカー、
うん、いやいやそのうちらじゃないよ最初に見に行った人たちじゃなくて後からちょっとあの、はい、追って、まあ
追ってね、
隣の人が見てからって言ったら、はいはい、うんみたいな感じのが多いって聞いてる、
うん、ジョーカーどうなんですかちょっと話それちゃいますけどジョーカー
はあのもう本当にあのあれ冷蔵庫入るじゃないですか、
あれと冷蔵庫マン
冷蔚マン映画じゃ
ないですかあそこまでがもうドンピシャ一緒なんですよ
冷蔵庫入るまでが
冷蔵庫入るまで
それ冷蔵庫普段入ってからドンピシャ一緒でしょ
いやそこまで全部一緒なの
あそこは
も
う人生として
だって俺両親死んでから冷蔵庫マンやってるから
ああそうかで実写版なんですよ冷蔵庫入るまであ
の人の生き方よりも俺の生き方の方が辛いんでだって俺あの6年間
そうか動けなくなった
あの1年間ぐらい動かれ完全に動かれとかあったでしょ、
はい、
でね、あの30過ぎてもうその頃30過ぎたらどこも入れてくれないわけですよ。そこからもうこう這い上がってきてさ、で結局冷蔵庫にたどり着くんですけど、はい、それ考えたらさアマちゃんにしか見えないわけよ
はいはいはいはい
全然甘いと
甘いと、
ね、あんなんでピエロやってんじゃね
え。でも冷蔵庫入った時に自分の謎が解けたんですよ。
ほう
だから俺冷蔵庫やってんだって
。ああいう心境としては一緒なんですよね。
心境
をいっぱい
教えてくれたの。だからあそこの人アドリブなんですけど、アドリブなんですね。
実際そうなの。
実際
アドリブで冷蔵庫入っちゃった
の。アドリブで冷蔵庫入っ
ちゃったのよ。
だから追い込まれると人は冷蔵庫に入るってことなんですか。
で追い込まれてあのお母さん亡くなったら、
はい、
あそこ入っちゃった。
はい
はいはい。
でのはあこれで俺自分の謎が解けたなと。だから冷蔵庫ってあれみんなのところにいるけど部屋に一人でいるんですよね。
あそういうことか。
そうなんですよ。その安堵感があるんですよ。
外に出てるけど引きこもりみたいな。
そうひげ冷蔵庫マンさんじゃんっつってるけど自分しかいないわけ。
ああやべちょっと深い話になってきた。
でしょでそれが全部ねこう謎が解けるようにジョーカーがあったんで。でもその他のどれがあれなのか妄想なのか、
うんうん、
あれなかっていうのは見事でしたね。
あそうですね。現実と非現実のところの境目があえて分かりづらくなってる。
だって今だに何があんなんだか分かんねえもん、
うん、なんかねその件に関しては、
うん、
あの知り合いの CG の人に聞いたんですけど、
うんうん、
多分、
はい、
画面が青いのは全部妄想だって言うんです。で画面あ感触、
うん、
感触なのは全部妄想で、うん、でオレンジとか暖色は全部現実だって言うんです。なんでなんですかって聞いたら多分テレビの光の反射が全部青になってるっていう。
あ
そうか。その人色のやつとかもやってるんで仕事で、
うんうん、
だ色も気にして見るんですよ。
なるほどね。
ワンカットのこと全部意味合いありますから基本的に。
そっか。それ聞いてから見たら また面白いな。だからジョーカーが最初ね公開する前に、
はい
IMAX 限定1週間ですよと、
はい、はあはあ、
はいはいはい
なぜかというとその後からマレフィセントとか
まあ来るよとい
ろいろ対策がいっぱい来るわけですよ、
はい、
はいはい、
全て浄化になったからね。
その後、
本当にマルチセント見たときに、IMAX で見たと思ったら、変な時間しかやってないわけよ。1回とか。IMAX には。
でもじゃあ、大ヒットですね、ジョーカー。
大ヒットですね。うん、大ヒットです。
いやさ、でも、まあ、いいんじゃないですかって思いましたよね、見終わってね。いや、冷蔵庫マンさんがどう感じるのかなっていうのをずっと見てましたね、見てて。
いや、もうあの、
だってやっぱ人前で白塗りになって、
うん、
いや正直バカやってるわけじゃないですか。
バカやってる
っていうのもやっぱいろいろ思うところあるじゃないですか。
うんうん、
これ多分、
うん、
冷蔵庫マンの心境なんだろうなと思いながら。
もうあのそのままでしたね。そのまま。あとちょっと思ったらアマちゃんだなと思った。
まだまだ甘い。
まだまだ甘い。
もっと追い込まれても大丈夫と。
彼はあんなになったけど、俺もあの頭がおかしくなって今ここにいますからね。はい
銃持ってないだけです。
そう。
やってるかやってないか
やってるかやってないかよ。本当に。
ああ。
彼は逆に突き抜けたわけよ。
はいはいはい。
俺はまだ突き抜けてはいないわけよ。
ああ。じゃあ今度銃あげますよ。でかいチャカあげます。でかいチャカ。
冷蔵庫入って、冷蔵庫入って。
つかましいな。でかいチャカ
あげるんで。
冷蔵庫
実写版やってくださいよ、ジョーカー。あの続きを見せてくださいよ、冷蔵庫入った続きを。本当の続きを。あんなんじゃねえって言って。
そう。だからあれ、枝分かれたのよ。分かれ道で。
ああ、
うん。分かれ道で。冷蔵庫入ってコメディアンになったのと、
そっちでこうテロリストになるか、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
は
あ、そうそう
実写版ですね。だから本当に
実写版ですね、本当に。
やっぱね、うちの主催のね、ミルクホールの主催の佐野も自分のことを言われてるようだったんでね、言ってましたね。
ああ、そう
ね、しきりにね、うん、言ってましたね。
それにしたら人に厳しいよね。
それはそれ。
でもね、時々やっぱりね、あの確かにジョーカーっぽいですからね。
ああ、そうだ、だって助走するもんね。
助走もしてるし、うん、だって自分が一番わざと空元気をしてるコーナーとかありますからね。
だってミルクホールの舞台って途中から頭のおかしい助走が出てくるんだけどねえ、そうだよね。
そうそうね。いや、普段からなんかやめればいいのにと思ってるんですけど、
うん、
無駄になんか空元気でみんな、なんか時とかあるんです。
あ、そうなんだ。
それをね、見ててね、あ、大変だろうなと思いながら見てますけど。
だから愛ちゃんたまに嘘つくの？
そうそう
そ
う。
それはまだちょっとあれかもしれないですけど。
まあまあ、でもジョーカーがこんなにヒットするっていうのはもうね、誰も予測つかなかったよね。
まあでもいい映画じゃないですか。
うん、いい映画です。で、ホアキン・フェニックスの映画大好きなんで、はい、これヒットしてすごい良かったですね。うん。
まあでもこれでね、やっぱジョーカーのホアキンっていうふうに言われますもんね。
ああ、ね、それは、あ、まあでもそれはいいや、言われても。
うん。
うん、それは言われていい。う
ん、どんどん仕事もバンバン来るんじゃないですか、これで。
さらにね、
うん、
さらに。
でもさらに、わけわかんない仕事もできるようになる、ね。
だって、普段からあれですもんね、あの冷蔵庫も笑って次の瞬間に真顔になってるって言ってましたもんね。
そうそうそうそう。そうそうそうそうそう。本当に。ははははつって。ってなってるもんね。本当に。
悲しい時こそ笑わないといけないこともあるわけですね。
今度事務所ライブあれだよ、あの歴代のジョーカーの笑い方のモノマネやらなくちゃいけないんだよ。
すげえ難しい
今のジョーカーで。
すげえ難しい。
本当にスマイルってさ、
全部ピ
ッとかさ、
もうそれがもう
とかさ、
それを冷蔵庫マンがやってるって言うだけでも涙が出てきますね、もう。ああ、深いな。
ジャック・ニコルソン版み
た
いな。あんまり笑ってないんだよね。結構。
実は、
うん、
実は、
あんまり。
スーサイドスクワットは、はぁーってのは、なんか、水槽してるみたいで、はぁーはぁーって笑ってんだけど、あとは、はぁーとかさ、
そんな笑ってね、確かに。
そういうのよ。まあまあ、もうちょっと詳しくまだ見てないんだけど、あんなに笑ってんのは、あのジョーカーだけ。
あの今のジョーカーだけ。
今のジョーカーだけ。
実はそんなに笑ってないもん
だ。なんで笑ってないかっていうと、笑った顔してるからね。
ああ、そうか。
最初からもう。
あ、そうか、そうか。だからそういうイメージになっちゃう。
そう。で、作詞のこう説明いっぱいしてんの。これはこうだから、お前こうだろみたいなのをして、はい、みたいな。これで終わるんだよね。
モノマネしづれ。
しづらいのよ。だから、
ね、
しょうがない。ちょっと誇張します。
誇張してください。
まあ、ジョーカーは、まあ、事件ですね。
ね、新庄君はどうだったの、ジョーカー。
もうね、 これもやっぱり感情移入をしやすいっていうか しちゃう人がこれだけいたっていうことがヒットにつながってるんじゃないかと思うんですよね。
まあ、それそうです。
ああなるほど、ね。
やっぱり僕もあの母子家庭でお母さん病気だったりとか学校に行ってはいじめられみたいなやっぱ暗い少年時代を過ごしてきて、でもやっぱりあの人の笑顔を見るのが好きでみたいな、やっぱね人前に出て人を笑わせる仕事がしたいですみたいな。
おいいじゃないじゃん。
志の部分、根っこの部分はやっぱり
ジョーカーイズム
だったんで。
ジョーカーイズム。
はい。あ、もしかしたらこれは俺の映画なのかなっていう思うところもあったんですけども、途中からやっぱりあの自分じゃない誰かに置き換えて見てしまうんですね。ちょっとこう距離を置いてというか客観的に、まあ僕の場合は今回あの J.K. グッドマンさんなんですけど、
劇団のね、
ジェシー・ミコールの、
そう、自分に置き換えれないってあたりもやっぱ心に闇を
途中から
抱えてますよね。
自分に全てを自分に置き換えてしまうと危険なんじゃないかっていう、ちょっと防衛本能が働いてしまった
んで、ね、そこのタガが外れてないあたりが怖いですよね。
そうね、だって危険なんか1ミリも思わなかったからね。あ、もう自分ももう危険なとこにいるからさ。だって58でこれやばいよ。いや危険よ。
そう、危険ですね。
いや危険だと思います、そう言われると。
でも、はい、俺以外にも別にあのね、他の家にこもってる方とかいろいろいるじゃないですか。
そうですね。
そ
うですね。
それがもう危険か危険じゃないかのさ、境目が、ね、今なくなっちゃってる時代的に。だからもういろんな人に置き換わっちゃうわけよ。うん、でも JK さんの置き換わったらちょっとまあ、はいはい、
自分に置き換えちゃうと本当にぶち殺しとか始めちゃうからってことだと思うんです。
本当にやばい人
か。本当にやばい人です。
本当ね。で、僕の知ってる人でいっぱいこれに当てはまる人いたので、
うん、いっぱいってほぼ全員だよね、
うん、ほぼ全員ですね、僕の周りの人なんでね。
でも冷蔵庫入った時は僕を思い出した人がいっぱいいましたね。
もう思い出した。
ピチカシマさんもそういうの言ってました、
ね、そうなんです。すぐ絡んできましたよ。ツイートであの、はいはいはい、自分の謎が解けたって書いたら、うん、僕は思いましたって言って、うん、だから最近のツイートではあれがもう一番
バズった。
いいね、バズりました。
いやでもやっぱね、思い起こしちゃいますよね。
うん、いや
って冷蔵庫に入るって、ね、うん、まだいたんだ
と。完全にだから冷蔵庫のこと知ってますか。
だと知ってるよね。だと俺冷蔵庫入った時にありがとうホアキンと思ったもんね。
ホアキンももしかしたら冷蔵庫のネタ YouTube から見た可能性あります
ね。見てるかもしれない。
演技の参考にした可能性がある。
あのコメディアンつってさ、いろいろね。
はい、
やってんじゃないかな。
ジャパニーズコメディアン。
ジャパニーズコメディアンって
日本代表じゃないですか。
だってどっから回るか分かんないもんな、あれね。そうですね、本当に。だからだって外国のあの役者さんっていっぱい空き時間あるでしょ。
何ですかそのなんか断定的な言い方。
日本の役者さん空き時間に俺お笑い見てるから。
はいはいはい、あ、まあそれと同じでしょうね。
同じだから YouTube とかいっぱい見るんじゃないかな、うんうん、まあでもまあね、アスがあまりにも人知らなかったからジョーカーの話になっちゃった。
いや面白かったですよ、だから、
ね。ええ、まあアスはまあね、
ぜひちょっと DVD になって今日何見ようかなみたいな感じで朝あったらぜひ見てもらいたいなと。
で俺の予想だとまたなんかショーに引っかかってみんな再上映されるみたいな感じになっちゃう、
なんかね、
配線上映みたいな、
うん、ちょっとそんな感じがします。でもちょっと離れすぎちゃったかな、
いいんじゃないですか、ね、コンテンポラリーダンスのとことか良かったです、最後シュパッシュパッってこう言ってダンスを踊って
土屋太鳳みたいな。
そう
俺あれが足引っ張ってんじゃねえ
か。そこか、
うん、
そこか。
ジョーダンピールあそこ入りじゃ、もう今回入れたかったんだけど、
放り込みたかったんですよ、ダンスを。
あの放り込みがちょっとね、
違う。
ちょっと違うつうか、あそこでね一般客逃しちゃったよね。
だまあ迫害されてましたよっていう共感性があんまり得られないのかもしれないですね。だからよくわかんないですもん ね、
あ
の相手方がどんな状況なのかっていうの
を。まあね、あとほら、うん、自分と同じ顔した人が出てくるっていう時点でちょっと気持ちそぐわれるのよ、あの意味に行くのが、
うんうん、でも演技としては良かったんじゃないですか、芝居としては。
あ、ゾッとした、コンテンポラリーダンスはゾッとした、うん、それはまあちゃんとね、
うん、
あの構成
全員一人二役じゃないですか。
うん、そう、あと最初のシーンでうさぎ小屋がいっぱいあったのが、うんうん、後でゾッとしたもんね。うん、ねえ、だからまあ、あの DVD 出たら見てください。
はい、
はい、
来ました、
もう一本、
もう一本。
いや、新庄君の意見は全然聞いてないですからね。ちゃんまつさんは見た次の瞬間に LINE が来ました。
はい、おお、はいはい、
うん、でイエスタデーです。
イエスタデー、
いかがだったでしょうか。じゃあ新庄君、
これは、
うん、
面白かったです。
おお、じゃあ新庄君のいつものやつですよ。はい、寝たか寝なかったか。
ああ、そこ確認したい
です。そこですよ。
新庄さんの寝ない映画は面白い映画
って。今、ああ、そっかで、すべて分かりましたけど、
ね、寝たな、こいつ。
寝たな、ほんと。どっからどこ寝たかで、ね。
そこにもよるんじゃない、
うん、どっからどこ寝たんですか。
ヒカキンみたいな人に見出されて、
エドシーランで、
エドシーラン
ヒカキンは回ってる、
ツアーに行って、
行った
でそこそこ成功して、うん、でだんだんなんかあんま受けなくなってきて、あれですね、気がついたらあの人が出てきてましたね、ジョン・レノンが。
結構寝てね。
もう言っちゃっていいのこれ。
もう
言っちゃってけど、結構寝ましたね。
4、50分寝てね。
そんなにっすか。
そんなに。あ、寝たね。
真ん中バッサリ寝てるじゃん。
ごっそり。
まあでもいい寝方かもしんない。
確かにね。確かに。
いい寝方かもしんない。
まあ全部。
いい寝方かもしれない。
いい寝方も悪い寝方もない
で。あと人気なくなってないんで、
ね。そう、もうその時点でもう、
そうそう
もう、おねむの前だから。
そう、全然、
ちょっと解釈が。
全然、あれ、人気は落ちてないんで。でもさ、まあ、いいとこ寝たね。
いいとこ寝た。40分ぐらいから70分ぐらいは寝てますね。
これでジョン・レノン逃したら、本当に、いいっていう権利ないよね。
ああそう、まあでもいっか、最後は見たんだから。
良かったですに関して言うと、何が良かったかっていうのは、そのやっぱりレジェンド登場と最後ちゃんとハッピーエンドっぽく終わったところが
ある。ああ、うん、じゃあ OK だよ、うん、OKOK、
他にもビートルズ知ってる人たちがいっぱい出てくるっていうところがやっぱり、
うんうんうん、他にもビートルズ、まあそうか、そうね、うん、そうだね、
ちょいちょいやっぱり小ネタが挟まってますもんね。なんか64歳になっても一緒にいてくれるかいみたいな話をしたりとか、なんで64歳なのみたいなところ、ビートルズあるあるが、When I'm 64 の話をちょっと入れたりとかね、
うん、
してるじゃないですか。なんか俺もビートルズ詳しくないけど、めっちゃ入ってるみたいね、
うん、その辺のなん
か入ってますよ、
メディア的な小ネタが多分ね、うん、ビートルズファンのファン度が高ければ高いほど多分楽しめるんだと思います
。あ、俺なんか両方向かなと思った。両方向っていうのは、うん、ビートルズ好きの人も全然ビートルズのことを知らない人も見ても楽しめるような作りになってるなっていう、
うん、
すごく感じました。名作です。
初めてこの曲を聴いた人も、うん、ガーって感動できるように作ってあるよね。
いや、そう作ってます、うん、これはだって監督だってボイルですよ。
ボイルでし
ょ。ボイル
また絵がおしゃれおしゃれおしゃれおしゃれ。え、イエスタデーはなんて言うんだったの。
これはね、
うん、
ちゃんまつ、
LINE なんか終わった途端に四つん這いになって号泣しましたって書いてあったんだけど、その感じ方90点ぐらい言ってんだけど、
95点ですね。
おお、すごい。95
いっちゃいました、
ね、ほぼ満点じゃないですか。
ほぼ満点。
95点なんか出さないでしょ普段。
これは新海さんの新作天気の子と同じです。
おお、
これはも
う相当じゃないですか。
ドンマジでありがとう。
国宝級。
本当。
やっぱ僕はもともとビートルズ好きだったっていうのがやっぱでかいですよね。
うんうん、
思い出補正みたいなのがある。
はい、でも見に行かなかった人に聞くと、
はい、
どうせ漫画と一緒でしょって。
あ、僕はビートルズの話。
そう。
それはね、川口海二さんのせいに失礼です。
で、俺言ったのよ。全く違うから。
全く違いました。そことは
違う。全く違ったでしょ。
違いました。僕はビートルズはやっぱりビートルズ好きな人であればあるほど、やっぱね、うん、ちょっとね、気に入らないんだと思うんですよ。ビートルズを汚しやがってになると思うんですよ。でもイエスタデーに関してはちゃんとビートルズというものを尊重した上でのイフになってる、パラレルワールドになってるんで、ね、これは良かったんじゃないかなと。やっぱり人気者にならなかったおかげでマーク・チャップマンに殺害されなくて生きながらえていたジョンとの開口とか、
うんうん、
やっぱね、イフが出てくるのがやっぱね、いい、素晴らしいですよね、これね、と思いましたが。
でジョンの登場どうだと
爆笑しましたね。
俺もう本当にそっくりすぎて、あれ本人出てきたのか、合成かなって思っちゃった。
あれだって有名な俳優なんだよね。
あ、そうなんですか。
そうそう、名前聞いたことあった。
特殊メイクなんですね。
うん、
じゃあボヘミアン・ラプソディ
と一緒ですね。いや、良かったです。
あれ良かったですね。あれはわーってなっちゃいましたね。
なんかね、さあジョンレ、途中でジョン・レノンが出てくる、死んでなかったジョン・レノンが出てきて、で話の内容がどうやら小野陽子の話をしてるのもちょっと爆笑しました。そうそういろいろあったけどさ、みたいな、多分あれの世界ではもう小野陽子先に亡くなっちゃって
るん
です
よ。なるほどね。
逆にね、
逆、そういう、なんで小野陽子ディスリーが軽く入ってる
の、殺してんだろうが生きてんの実際。
その辺とかはもうちょっと多分イギリスの人たちはそう思ってるんだろうなっていうのもなんか感じつつ、ね、感じつつ、だってこれ、まあ、さっきの小ネタの話じゃないですけど、あの停電5秒間だけ停電になって、あのなんかバスでバーンとぶつかって、うん、あの記憶がなくなっちゃうじゃないですか、あの時のなんかバスでボーンとぶつかった時の音楽とかはビートルズの曲の多分キー変えてるやつです。
あ、
なんかそういうのはちょこちょこ入ってる。
そうなんですか。
だからビートルズマニアには似合ってする、
うん、
あ、これだ、なんかテープを、ね、逆回ししてるみたいなのが、ね、入ってる曲があるんですよ。サージェントペッパーズかな、なんか覚えてないけど、
ああ、なんか入ってない、
はい、うん、それのキーを変えてるのがあのなんか亡くなった記憶がなくなったシーンで使われてましたね。あと全体的にちょっと歌詞が95点ぐらいなんです。たまに怪しいんです。
あ、そう、和訳が、
和訳っていうかなんかちょっと違うこと言ってそうな感じの歌詞なんです。
ああ、なるほど、
微妙に違う
の人がアレンジを加えているっていう、う
ん
う
ん
う
んうん、アレンジじゃないんだから、あれ思い出してるからさ、
思い出してるから怪しいんだ。
そう、
うん、あの設定上でしょ。
そうそうそう、それがねまた良かったかなっていう、
うんうんうんうんうんうん、うんうんうんうん、
よかった。これあのね、なんか思い出すっていう作業が一個挟まってるから創作になってるんですよね、結局。
ああ、なるほどね、
うん、ただのなんかコピーバンドをやってるんじゃなくて、
うん、
多分思い出してて自分の中で一つ、
あそっか、
一回煮詰めてるじゃないけど、うん、やってるから、僕は別にこれはそう、ものづくりのやり方だろうと思いましたけどね。実際なんかね、そのお墓まで行って、
うんうんうん、
あ、どんな歌詞だったかとか思い出す作業とかを全然ものづくりのやり方と一緒だって、僕一番爆笑したのはあれでしたね、
はい、
あのアルバムを出すって言って、
ほう、
新宿寝てるでしょ、
僕多分ね覚えてない
あの本社のところ、
本社で
ユニバーサル
の本社、そうそう、経営戦略会議です。
はいはい、はいはい、
でなんか電通のすげえ優秀なやつみたいな
優秀
なやつみたいなのがみんななんかこうデトックス系のなんか水を、
うん、
水とか
コントレックス、
そうそうそう、それをみんな持ってる100人ぐらいいる中で、でお前の出してきたアルバムなんだけどさみたいな、これなんだっけ、ホワイトアルバム
出た、
ビートルズのホワイトアルバムっていうのがあるから、多分そこからわざとホワイトアルバム、はいはい、
ね、
うん、いやー今の時代白っていうのはさちょっとまずいんじゃないかなみたいな、その黒人の営業マンがそれを言うっていうのいや、え、ホワイト
アルバムダメだし、
正解出てるんですけどみたいな。あとサージェントペパーズ、
ロンリーハーツ
のアルバム、それももともとビートルズのアルバムの名前で、ね、いやー単語多すぎると、
うん、一人だし、そもそも
そう、アビーロード道じゃんみたいなよくわかんないよ。で俺らが考えたのがこれです、ザ・マンみたいな、ザ・マン
一人ですから、
っていう合ってんのかこれっていうのと、あとあのヘイジュードのをレコーディングしてる時に、そうそう、エドシーランが来て、
そう、うん、
ジュードって人の名前っつったって、まあ古い名前だからさ、ジュードお前デュードだと相棒になるからさ、歌詞に深みが出ると思うんだよみたいな、でみんなうん、そうだそうだみたいになってて、
はいはいはい、あのあれですね、サザンのあの勝手にシンドバッドの胸騒ぎの腰つきっていうところが、これ意味わかんねえな、胸騒ぎ残しつつとかじゃダメなのかみたいに言われたみたいな、
そうそうそうそういう
こと、そういうことですよね。
じゃそれはでも胸騒ぎの腰つきで言ったじゃん、それは。でももうでもビートルズのヘイジュードは一回正解出てる、
正解出てるの、
正解出てるのに、でもその場の雰囲気とかでなんか確かにそっちの方がいいような気がするみたいになってるのがすごく、うんう
ん、ね、
いいなと。
おかしいですよね。
正解を、あれをエド・シーランに言わせるの
すご
いよね。あれは変なプロデューサーに言われたんですよ。
エド・シーランが
言ってる。エド・シーランが言ってるってすごいの。
これはアイディアだと思ってよみたいな、なんかその。
だから、本当に、感謝してんだろうね。
そうだ、エド・シーラン自体が本当に好きなんでしょうね。じゃなかったら言えないですもん。
うん、本当に。でもあとこの主役の人うまいのよ。
うまい。
ああそうですね、
弾き上がりのとことかさ、ね、まあ寝てると思うけど、
うん、最初にイエスターで歌ったとこ、はい、すげえうまかったです。
イエスうまかった、
あれ？と思ったら見ましたよ、こっちも、
うん、
いい曲ってよりうまいって思いました
あとこの実際見たらすごいキラキラしてると思うんだけど、画面から見た売れなさ加減ね、見た目で。よくあるじゃない、あ、花ないねって。
ヒゲもすごいし、最初に。
高円寺のガードした感ね。
そうそう。あと、サマーソングのさ。
サマーソング悪い曲じゃないですけど。
ほら、レコーディングの時に、寝てる時に、サマーソングぶち込んでくるわけよね。そうそうそ
う、いや、やりますよね、あれ多分、ね。
そうそう、
やるわ。わかるわかるわかる。だけど、プロデューサーのおばちゃんから、いやー、うん、ちょっと違うね、みたいな。バレるみたいな。
あとリリー・ジェームス、ヒロインのバンドの女から、はい、見事だよね。本当に
バンドの女がありましたね。
雨でこう確かめてる、本当ブスで、本当にバンドにこういう女の子いるよねっていう、
いる
よね。
いるいる。
俺そこが見事で、あと最後本当にまあ、こういう言い方なんだけど、才能がない人が。
はいはい、
本当の幸せを掴んだらこうなるんだよっていうのをちゃんとやってくれたんで、うん、そこ素晴らしいなと思って。
いや、すごい。でも最後、うん、結局ビートルズを一回も上に上げたじゃないですか。
上げた上げた。
上げた上で、多分その最後なんかエンドロールでかかってるオブラディオブラダとかも、うん、あれはあの後多分出してるでしょうね。
うん、
けど、これは思い出したからみたいな感じで歌ってるから、あ、すごいなと思って。自分の曲じゃなくてビートルズっていう人たちの曲なんですよで多分歌ってるだけだから、
うんうんうん、
あ、すごいな、この立ち位置で歌えるんだっていう、うん、あとあれですよね、なんか覚えてるやつらがいたじゃないですか、何匹
いました、いました、
何匹かね、出てきました、
出てきた時のドキドキ感、
ね、ドキドキ感でしょ、怒られんじゃねえかみたいなね、
ね
え、うん、
あれうまいですね、
今ブルーレイ発売で、はい、アメリカで、はい、ブルーレイ発売での広告で、はい、未使用シーンを全部流してるんですよ、
はい、
YouTube で、
はいはい、
26分ぐらいのね、
はいはい、
字幕とかないんですけど、はいはい、それ見たらすっげえ早くあの人たち出てきてる、
あ、最初の方に、
そう、
だ結構最初の方にちょっと出てますもんね、確かに、
だからやっぱりそのドキドキ感とかなくなっちゃうし、はい、その見てていろんなこと考えちゃうから、その人たちそんな早く出てきて、実はエド・シーランの初めて前座やるときに出てきます、
あ、いたいたいた。
で、
いたいたいた。
エド・シーランの前座の時って、なんか、あーってなったじゃないですか。
はい、
実はなかなかうまくいかないの。
へ
ー。2曲ぐらい。
あ、カットシーンだと。
カットシーンだと。
はいはい、
で、3曲目ぐらいに、あーってなんだけど、もうその後に、そのシーンあったかな？だからーっていう、知ってる人。
知ってる人がね、そのライブの後に一人で PA 卓の前でずっと突っ立ってるのがワンカット入ってる。
ね、うん、ちゃんと客席にいて、
あ、客席もあった。
客席あった。
あ、客席もあった。
って顔してんの。うん。で、あったから、あ、もうここで出てきてんだなと。女の人もあります、もうちょっと前の。
ああ、だった。あ、でもそれをちゃんとそこまでやってたんだ。
やってたの。でもそれは、あんまりはっきりそうやって見せちゃダメだから。
そこまではっきりはしてなかったです、
ね。だから、記者会見の時に、記者会見寝てた。
記者会見は見てました。
見た。
あ、大丈夫、大丈夫。
記者会見の時に初めて分かるようにしたんね。
はい、だからなんかいるけど、もしかしたらこの人らっていう感じの含ませぐらいでしたね。
うんうん。で、驚いたことに、そのカットシーン見たら、別の作品になってた。
へ
ぇー。別の作品になってんだよね。だから、
印象が違う
んですよ、ね。うん。で、そのカット作品もしかしたら入れたら、楽曲にあんなに鮮烈に、感動しない、集中できないと思う。
ああ、そういうことか。
そう。
結局こいつばっくりじゃんみたいな。
そう、他の、この子はどう思ってんだ、あの子はもうどう思ってんだって言葉からも考えちゃうかもしれない、見てる人が。だ結構ね、ブレードランナーの映像の女の人が全部カットになってたんだけど、テレビショーで、テレビショーでさ、はい、ギターあんだけど何もいじんないんだよね。
はい、ああ、やってましたね、う
ん、
はい。
で、あれカットして、まあ、横受けとかあったんだけど、その有名な女優さんが好きだと、
うん、
で、こう、まあ、じゃあ歌えよって言って歌ったら、もう本当感動しちゃって、うん、それをタブレットでこのリリー・ジェームズがベッドでこう見て顔してるんだよ
複雑な顔してるんです、
そうそうそう、はい、だってちょっとペラかったもんね、
ちょっとペラかったですね、
ちょっとペラかったでしょ、で、そういうシーンがあったらペラかった、あとね、あとその弾きがかりやった後に、
はい、
そこにいた別の女の人と寝てるんだよね、
あ、よろしく言っちゃってる
んだ、よろしく言っちゃってるんだそのよろしく言っちゃって起きた後に よろしく言っちゃって、あーって目覚めたら、電話かかってきて、リリー・ジェームスからかかってき
て。あー、気まずい。
で、向こうにいるのに、こう、電話してるみたいなシーンもあるわけ。そうすると、ちょっともうちょっとこれ、純粋に見れなくなっちゃう
じゃん。純粋に見れなくなっちゃう。ちょっとね、ちょっと横島のやつになりますね。
横島のやつに。
だから、それ、あ、うまいことか、つうか、あの、ドラマの面白さよりも、何に集中させるかっていうのをちゃんと分かってるわ。
考えた上で
やってる。本当に。
見たいですね、そのカットしたし。
あの、イエスタデーって英語で
検
索すると、
出てくる。
出てくる。あとは、あの、予告編を1日10回ぐらい見れば、うん、次から出てくるよ。
サジェスト機能で。
おすすめ
俺大好きだから予告編何回も何回も見ちゃったわけ。うん。
いやー、だそのやっぱファンが出てきて、文句言われんじゃねえかっていうところで、みんなドキドキしてるの見たら、
う
ん、いや、ビートルズを歌ってくれてありがとうっていうふうに。
うまい、あそこもなかったよね。
このね、
そうかと。そうなるかって、ね、確かにそうだわ、うん、そうだわ。
あとあの屋上行く前にさ、変な裏のこう通りの扉のとこ行っちゃうみたいな。
あいつがたまたちょっとずれてんのがいいんですよね。だからさ、
あれナイスキャストだよね。
最後までいいやつじゃないじゃないですか、
ね、そうい
い加減ですね。
そう
で、ああいうやつが一瞬だけ時々いいこと言うんですよね。
そうなの、そうなの。ああいうの必要なんだよね、集団 に。
あのでもあのホテルの上でなんかやるっていうのはビートルズ自身もやってましたね。
あ、そうなん
だ。そうだ、だからビートルズが
ゲットバックじゃなくて、ゲットバック、あの、あ、
ゲットバックだっけな。
なんか見て見て見た。
それ PV かなんかある。
うん、見て見て、うん、やってるやってる。
でそれはだからそのビートルズがやってたから真似してるんです。
あのもうメディアに出なくなって、
はいはい、そうそう、
最後のアルバム、
あ、アルバムの
前最後かなんか分かんないけど、アルバムの制作、ね、
そうそうそう、
やったんだね。
で急に。急にホテルの屋上でライブをやって大騒ぎになったっていうのが有名だから、多分それで真似してやって、でヘルプを歌うっていうのも、ヘルプもうまかったですね。
うまかった、
あの心情をちゃんと表してましたね。
あとヘルプから入んないんだよね。
そうそう、
When I was in からそれもシャウトしてんのよ、
ちゃんとね。ジョン・レノンが作った時はそんな感じでしたからね。
うん、
本来の心境が、助けてくれっていう意味合いで作ってるのにアイドルソングになっちゃってたからっていうことで、その辺をうまく、いや、うまいな、やっぱりボイルは。と
ボイルうまい。あとね、絵がね楽しい。楽しい。
で結局ね、この女の子と最後またくっつくじゃないですか。
そうですね。
でくっつく時も、はい、なんかそのあのなんだ、元のプロデューサーみたいなのが、
うんうん、
元彼みたいのが、うんうん、とちゃんと一応別れた時に、
うん、
その元彼の横に女友達で一番美人の子がいたりもうするんで、だからちゃんと失礼がないように作ってた
ね。
あ、ちゃんと空気が読めるんですね。
ちゃんと空気を読んで、
ね、バンドの女
だって結局このストーリーだけ追っていくと、やっぱ結局無理やり奪い取ったみたいな感じになっちゃうから、ちゃんとね角が立たないように作ってんだこれと。
あと元彼のシーンも2つぐらいあります。
ああ、ありましたっけ。
いやあのカットして中で
見たいですね。
だからカットしてるのはもう本当にあのこれはやめとこって、もう本当にシンプルに僕たちが見れるようにカットしてますね。
シンプルに見れるようにカット、あ、いいですね。
うんうんうん、うん、だから、もうボイルはもうビートルズ一番で行こうよと。
そうそうそうそう、
楽曲気持ちよく聴いてもらおうよ
っていう
のを、
まあ、いつものように一番前の席のセンターだったんですけど、
うん、
後ろ3列空いてたんです。
はいはい、
1人ライブビューイングでした。かなり大きい声で歌ってましたよ、私。
ああ、いいね。
バッキンザ USSR をかなり大声で歌ってました。
いや、
こうやってました途中から。
あ、本当。いい。
私、ちなみに2回見ましたんで。
あ、いい、
はい、
いいじゃないですか。
いいですね、これ宿題。ね、
よかった。
よかったさ。
でも本当これは後世に語り継がれる名作じゃないかなと。
そうでしょ。それをさ、漫画と一緒でしょっていう片付けられたじゃん。さ、
それはもう表面
ビートルズ知らない人に見てもらいたいですね。
そうだよね、
どちらかというと、
うん、もうちょっとな、宣伝の人頑張ってほしかったな、
ね、うん、最後ね、ハリーポッター知らないのみたいになるじゃないですか。
なる
その辺もうまいな。新しいビジネスやめとっかみたいな。
実はカットされた中にそのくだりも1個あります、
なんかある。
ハリーポッターくだりが、
ハリーポッターくだりもある
。でも俺ね、日本語わかんないから何言ってんだなって。ハリーポッターだけ聞こえたんだけど、ハリーポッターなんだろう。で、あのね、別のエンディングってのもある。
ああ、そうなんだ。
アナザーエンディングが、
うん。これ、夢落ちっていうのもあるんじゃないかなと思ったんですよ。
ああ、これ別のエンディングじゃない、別の、別、アナザーなんとかって書いてあったから、別エンディングですね。
あ、いや、なんか最後、また病院のベッドで起きて、うんうん、したら、まあ、彼女が手握って待ってました。で、お互いに行こうで終わりでもいいかなと思ったんですよ。
あの、ああ、なるほどね。
だから事故だった。
それでも
夢っていう。それで
いい、いい、いい、いい。
それでもいいかなとは思って見てたんですけど。
いい、うん。あ、それいいかもしれない。あ、あと、アナザーエンディングでそのハリー・ポッターが出てくるんだけど、あの、まあ、最後言って、その帰り道からずっと続いてるの。
へ
ぇ、で、彼女の家に行って、俺の予想だと、ハリーポッター知ってるわよとか言ってんじゃないかな。
ああ、そう、ハリーポッターはあるんだ。これ結局何があって何がないのかよくわかんないですよね、この
映画。英語わかる？
わかんないです。
それ見てよ。アナザーエンディングとかあるんで。
見てみます。
うんうん。
な、
う
ん、なんで、あ、タバコもないのと、
うん、
あと、あれか、コカ・コーラかな。
コカ・コーラない。
コカ・コーラなくてペプシーしかなかったんですよね。
うん、そう。何が、何を基準でなくなってんのか。は、なんだろう、麻薬系はダメなのかな、と思いながら。
あ、
麻薬と弱い思われるやつだからビートルズもないけどでもローリングストーズあるんだろうと思いながら、
あ、そっか、あ、ルシーインザスカイ、
なるほどね、
そうそうそうそう、
ありますよね、
麻薬。いや、これは良かったな。
だったマーシーはなくなっちゃうんでしょうね、だからこの
マーシーなくなっちゃうよね。
シャネルズは4人だったみたいなね。
そうね、そうだ。じゃあ前半こんな感じですか。
そんな感じですかね、すみません、
はい、
長々と、
はい
はい、
じゃあ後半に続け
て、はい、